ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポストしてください。お願いします。もう夏になりましたが、私も本当に今一番話したいビッグな話題といえば、女優丹生あかり踊る大捜査線シリーズ新作映画に出演決定しました。嬉しい。すごい BGM まで。ありがとうございます。はい、新作映画の主人公はキャリア組の官僚警察官、柳葉敏郎さん演じる室井慎治で、私が演じるのは秋田の高校生役なんです。ちなみに踊る大捜査線は1997年にフジテレビ系列で放送された刑事ドラマです。舞台は臨海副都心お台場にある湾岸警察署ですね。事件の謎解きだけでなく、個性的な刑事たちの人間模様、階級社会で生きる姿も描き出した当時の超ヒットドラマということで、その映画が12年ぶりに公開になります。だから最後の映画がファイナルの映画で、私もちろん1997年に放送されてるので生まれてないんですけど、本当に小学生の頃その再放送で見てたり、まあでもすごいうっすらな記憶だけど覚えてて、でも映画はファイナルは多分行けたんですよね、映画館で。で、なんかその、まあ、このお話が決まって、改めて、FOD に加入したんですよ。フジテレビオンデマンド。フジテレビ系列の、過去の作品が見れるものに加入して、全部見直して、もうめちゃくちゃ面白くて、個人的に、その、踊る大捜査線で出てくる、多分実在しないであろう、なんかキムチのカップラーメンをすごいよく食べてるんですよ。そのキムチのカップラーメン食べたくなっちゃって、調べたら全然出てこなくて、そりゃそうだよなって、ドラマのあれだよなって思いました。ここでメールいただきました。岩田県にお住まいのお兄さんからいただきました。ありがとうございます。丹生さん、こんばんは、こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。はい、丹生さんといえば、大ヒットドラマシリーズ踊る大捜査線から続く映画室井慎治破れざる者、室井慎治生き続ける者の2部作、2部だけに笑に出演おめでとうございます。ありがとうございます。秋田でのロケということで、エピソードありましたらお聞かせください。三本島で犯行に及ぶ犯人役でないことを祈りつつ、首を長くして公開を楽しみにしています。ありがとうございます。はい、人生初秋田、めっちゃ寒かったですね。でも本当にのどかで、あと、きりたんぽとかも人生で初めて食べて、ムチムチで、めっちゃ美味しかったです。なんか本当にほっこりする場所で、また行きたいです。犯人役をめっちゃやりました。でも、なんかメンバーに、スケジュールに、その、映画の室井慎治、撮影2部、みたいな感じで、こう、全員が、見れる全員共通のスケジュールアプリがあって、メンバーにすごい聞かれました。え、すごいみたいな、おめでとうみたいな。で、クミさんとかやっぱ知ってるので、え、ほんとすごいってすごいお祝いしてくれて、私何々役っていろいろ嘘ついて、川田さんとか騙しました。騙しました、いっぱい。で、みんな見るねって言ってくれたので、すごい嬉しいです。はい、映画室井慎治破れざる者は10月11日金曜日に、そして映画室井慎治生き続ける者は11月15日金曜日に2部作として全国公開されます。詳しい情報はこれから出てきますので、皆さんお楽しみに。さあ、そしてうなぎが大好物の私、丹生あかり的に見逃せないのが、来週24日水曜日、夏の土用の丑の日です。なんか土用の丑の日って、年中あるっていうか、めっちゃ見かけるなって思ったら、これ、土用の丑の日？季節の変わり目のおよそ18日間のことで、実は季節の変わり目の 年4回あるらしいんですよ。だからめっちゃスーパーで見かけるんだって思いました。何回も土用の丑の日見るなって思ったら年に4回あるらしくって、知らなかったです。今年は夏の土用の期間中に丑の日が2回あり、7月24日を1の牛、8月5日を2の牛と呼ばれます。なんで、へえ、じゃあもうすごいですね。どっちに食べよう、7月に食べるか8月に、まあ、2回食べればいいってことですよね。確かにベルクさんでも売られておりますので、皆さんぜひうなぎ、もうご贅沢じゃないですか。結構だって短いスパンですよ。7月の後半ともう1週間に1回ぐらい食べれるんだ、幸せです。まあでも本当にその牛の日にうのつく食べ物を食べると夏バテしないという言い伝えから、うなぎを食べる文化が広まったそうです。でも別に失礼ですけど、うなぎ以外でもうどんとかありますよね。あ、でもうなぎが一番栄養素が高いから、なのかな。素敵。私、はい、うなぎ百名店を回るのが趣味で、まあ、趣味って言ってもその頻繁ではなくて、もう人生をかけて回ろうと思ってるんですけど、まだ4店舗ぐらいしか行けてないんです。でもめちゃくちゃ最近お母さんと行ったんですよ。で、そのうなぎ屋さん入ったら、もう予約がいっぱいですって言われて、え？みたいな。あ、じゃあもう持ち帰りでいいのでって言ったら、あのでも今から1時間だったら大丈夫ですって言ってくださって、急遽お店に入れてくださって、やっぱお店で食べるのはレベチだなって、全然違います。結構なんかおじいちゃんが、うなぎ大好きで、そのおじいちゃんがすごい、あかりにうなぎを食わせろってすごい言って、そのお母さん経由でうなぎのそのお弁当、そう、持ち帰りのお弁当をよくこう届けてくれるんですけど、やっぱりお店は違いました。はい、これからも人生かけて回りたいと思います。え、うなぎメールですか。ありがとうございます。お、兵庫県にお住まいのケモルネタンさんからいただきました。ありがとうございます。このラジオを聞いてうな重食べたいなぁと思い探してみると、家の近くに老舗のうなぎ屋さんを発見しました。あららららすごいラッキー。しかもいざお店まで行ってみると、外装はボロボロ、入り口はどこにあるかわからず看板すら出ていません。そんなことありますか。しかもお値段が不明なんです。ちょっと待って。わかるのはネットに載っているお店の電話番号とうなぎのかば焼きのとてつもなくいい匂いだけです。にぶちゃんならこのうなぎ屋さん入りますか。悩ましいけど、いや、試しに入ってみたいですね。めちゃくちゃ写真とかもないんですかね。でも分かるのは電話番号と匂いしか分かんないから。いや、入ってみましょう。これは入ってみて、これで見たことがないうなぎの食べ物が出てきたら出てきたで絶対話の種になると思うんですよ。私さあこんなうなぎ食べたんですよみたいな、もうメールに送ってる時点でもうネタになる確定なので、この続きぜひ見たいです。だからもう入ってきてください。ただお値段が不明なのでちょっと怖いので、多めにお金を持っていかないとちょっと怖いっていうのあります。余裕がある時に行ってみてください。そして感想をお待ちしてます。はい、ではオープニングはこの辺にして、私の最近のお気に入り楽曲を紹介したいと思います。それでは聞いてください。アクアタイムズさんで千の夜を越えて。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはこちらのコーナー、ニブのズバッと言わせて。イエーイ、典型的 AB 型アイドルの私にばかりが皆さんからの疑問や質問にストレートにズバッと答えていきます。私はお悩みにガチでアドバイスを送っちゃうので、悩みに寄り添ってもらいたいタイプの人は金村や山下宛にメッセージを送ってください。そして前回この二部ズバやったんですけど、めちゃくちゃ寄り添っちゃったんですよ。本当に1回目開催の時は結構ズバズバ、はいはいはい、次みたいな感じでいけてたのに、ちょっと前回迷いが生まれてしまったので、今日は厳しくいきます。厳しくって何って感じなんですけど、まあもうズバっていうタイトルなので私はズバっていきたいと思います。吉川県にお住まいのももちゃんまるさんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃんこんばんは。こんばんは。私は20代の女性会社員です。
はあ、
最近暑い日が続くので思い切ってイメチェンしようと思っているのですが、最近のニブちゃんのようなボブか、はたまた木村カエラさんのようなベリーショートにしちゃおうか悩んでいます。今までずっとセミロングヘアなのでどっちを選んでもイメチェンなのですが、バッサリニブちゃんにどちらがいいか決めてほしいです。木村カエラさん風ってもめちゃくちゃ短いですよね。これはもうとんでもないイメチェンかもしれない。それは会社的にベリーショートにしても大丈夫な会社なんですか？大丈夫な会社なんですか？ちょっとごめんなさい。私は堅実タイプなので、私ぐらいのボブがいいと思います。私ぐらいのボブにしてください。お揃いにしましょう。ベリーショートにするって結構めっちゃ勇気いりませんか？その悩んでいるんだったら、堅実でいい気がするんですよね。なんかベリーショートに、どうしてもしたいっていう気持ちがあればしたところで後悔はないんですよ。あ、ボブあんまだったなって思ってもまたベリーショート切れるじゃないですか。でもベリーショート切ってから、あ、ボブが良かったって言ってももう手遅れなので、一旦ボブがいいと思います。的確かも。自画自賛。続いて神奈川県にお住まいのヘニュヘニュプレスさんからいただきました。ありがとうございます。中学1年生の息子が絶賛反抗期を迎えており、全く親の言うことを聞きません。あららら、ら、脱いだら脱ぎっぱなし、食べたら食べっぱなし、注意しようというものなら、二言目にはうるさいなぁです。ちなみに一言目は、は？です。どうやったらニブちゃんのような天使、爛漫な天使に育つのか、ズバッとアドバイスお願いします。でも私も正直、注意されてました。中学生の時とか、脱ぎっぱなしにしないでってお母さんにめっちゃ言われてました。でも、後でやれよっていうのがお決まりだったので、もう脱ぎっぱなしにしてたらその服洗わなくていいと思います。でも、臭くさせて、着れないよね、この服。臭いよねってなんか入れましょうって、もう、なんかそれでやるのはまた、まあやる優しさとかもあるけど、一度もうその脱ぎっぱなしの服を洗わない。でね、なんで洗ってくれないのとか言われたら、入れないのが悪いって、うちは入れるルールですって、もう決めたら良さそうかも。一回その反応気になります。にべちゃんは反抗期ありましたか？ザ王道反抗期っていう反抗はあんまり記憶ないんですけど、勉強しなさいとか言われても、やろうとしてるやみたいな、そういうのはめちゃくちゃありました。で、私本当に今一つ後悔的な反抗があって、言ったことないんですけど、アイドルになって反抗期一回あったんですよ。それがなんか、そのまだ実家にいた時で、お兄ちゃんとか家族も家にいっぱいいて、でアイドルの人もう成り立てですよ。でこうお仕事行って帰ってきたら、もう毎回芸能系の仕事に就くなんて多分うちの家系誰も思ってなかったので、やっぱどういう仕事したんだってやっぱみんな気になるじゃないですか。でそれで私がまあ家帰ってきて、毎日ほぼ毎日お兄ちゃんに、あかり今日何の仕事だったのってもう毎回聞かれてて、でなんかまあなんとかだったみたいな。でもなんかだんだんそれにイライラしてた自分がいて、その疲れてる、もう家帰って疲れた、もう寝たいって時に、あかり今日 何の仕事だったみたいに聞かれて、すごいブチ切れちゃったんですよ。うるせえみたいな感じで切れちゃって、でお兄ちゃんとちょっと険悪ななんか雰囲気もちょっとどんよりムードになって謝ったんですけど、今思うと反抗期だったなあれはってすごい反省してて、改めて謝りたいです。いや気になるっちゃ気になるよ、そりゃもちろんって思うし、でもあの時はもう精一杯、もう自分でいっぱいいっぱいだった自分がいたので、今だったら全然言えるし、はぁっていうそのお兄ちゃんへの懺悔があります。はい、今はもう終わりました。続いて神奈川県にお住まいの制服のポンサさんからいただきました。ありがとうございます。回転寿司に行った際、お箸を使って食べるか、そのまま素手で行くか迷います。にぶちゃん、ズバッと決めてくれませんか？お箸でいいと思います。でも確かになんかそのなんか素手で食べてくださいっていうお店、私まだ行ったことないんですけど、そういうなんだろう、もう敷居高い回らないお寿司屋さんですよね、きっと。わかったわ、お寿司屋さん行ってお箸が置いてあったらお箸で食べるにして、 お箸が置いてないお寿司屋さんだったら手で食べたらいいんじゃないですか。
ねえ、もう敷かれたレール的なお店の
はい、もう箸あるので使ってくださいみたいな感じな気がします。まあ好みでしょうけど、私はお箸派です。手で食べるお店も行ってみたいです。なんかすごいですよ、神奈川県にお住まいの MMM っつんさんからいただきました。ありがとうございます。結構長文来ました。初めてメッセージを送ります。友達とご飯を食べに行った時に、友達からなぜ恋人ができないのか思うことを素直に答えてほしいと相談を持ちかけられ、素直に私が思う悪いんじゃないかなという点を伝えました。
おお。
しかし回答の途中で、なかなかひどいことを言ってるよと友達を怒らせてしまいました。帰り道で遠慮せず素直に答えてしまったのは確かに悪かったかなとも思ったのですが、相談の場ではすぐに謝ることができませんでした。うんうんうん。私は今からでも傷つけてしまったことを謝った方がいいでしょうか。しかし謝るのも相談回答には真摯ではない気がして悩んでいます。ちなみに相手は B 型の人ですこの状況面白い。ニブちゃんの B 面全開で素直に答えをもらえると嬉しいです。これ超ガチかも。でもさ、なぜ恋人ができないかと思うことを素直に答えてほしいって言ったから、まあ、素直に言ったよね、この人 MMM さんは。だから謝ることができなかった理由も私はめっちゃわかります。その時、え、だって素直に言ってって言ったじゃんってめっちゃ思う。でも確かにこの人がどういうタイプかによりますよね。この友達がいやいやいやみたいな、まあ、こうこうこうだけど、え、でもいいとこあるよってこと言われたい系の人いるじゃないですか。で、あ、自分はまあ大丈夫だ大丈夫だっていうその安心感を得たい人もいるので、友達がそういうタイプかどうか多分この時点では分からなかったから、多分この MMM つさんは素直に言ったんですよね。まあでも一応私だったら一応謝ります。まずはなんかこうちょっと嫌な気持ちにさせちゃってごめんねって素直に言ってほしいって言ってたから、いやそれはちょっと違うな、でもこの間はちょっと嫌な思いさせちゃってごめんねみたいなポロッと次会った時か今連絡するか、まあ謝るのは謝る。なんかちょっと一応今後の関係性を考えた上で、この人ともっと友達を続けたいって MMM っつさんが思うのであれば、まず謝った方がいいと思いますけど、内心は素直に答えてほしいって言ったくせにってめっちゃ思いますよね私はめっちゃ思います。だからそれも素直に言うのもいいと思います。逆になんか素直に答えてほしいって言ったから私は素直に言ってしまったんだよねみたいな、え、やばいやばいやばいやばいやばい、やめようやめよう、ちょっと待ってください、一回やめます。私本当にこういう人間すぎる本当にこういう人間すぎる、やばい。しかも B 型の人ですじゃあもうかとりあえず謝るでいいと思う。もうごめんこの間は、やっぱこれだね。でこの友達も違う人に相談した方がいいですよ、もうこういうことになるんだったらってね。もうごめんでいいかもです。続いて東京都にお住まいの〇〇〇ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。夫婦ともどもお日様なので余計なことまでをいつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。にぶちゃんに相談です。今仕事で悩んでいます。やりたいことを仕事にするべきか、お給料のいい仕事にするべきか、幸福度で言うとやりたいことを仕事にすべきだと思うのですが、人生の選択に迷っています。にぶちゃんはアイドルという道を選択されましたが、その後の選択に悩むことはありましたか。自分は何を軸に選択すべきなのかをズバッと決めてほしいです。わかります、これは私も一生の悩みです。ちなみにでもこの方は夫婦ともどもなので、でなんかその家庭の方針が絶対あると思うんですよ。なんか家庭的にお給料のいいお仕事の方がいいよねっていう、なんかその夫婦共通の考えがあるんだったら絶対そっちをまあやりたい方がいいよねっていうタイプの夫婦なのか、でも絶対そのお二人で話し合うのが一番で、なんかまあそれがわからない、それがどっちでもいいみたいな、そのどっちにしたらいいかわかんないっていうのであれば、なんか私はアイドルという道を選んでやりたいことをお仕事にできた今の人生、今のまだ20代のうちのアイドルという 私の間はやりたいことができ、すごいやっぱり幸福度で言うととても高いので、幸福度が欲しいっていうのであればやりたいことにチャレンジしてもいいと思います。まあ人生、この方がおいくつか私はまだわからないのですが、人生でもいつ自分の人生が終わるかわからないので、ね、何があるかわからないので、やって後悔するかやらないで後悔するかのどっちかを考えた上で決めた方がいいと思います。まあでも次のステージに行くってなった時は確かにこのどっちを選ぶかっていうのはすごい大きいので、でもきっと私は、私だったらの話ですけど、自分は将来こうやりたいっていうことをやるのかなって思います。私はですけどね。続いて最後です。京都府にお住まいの早朝の黒猫さんからいただきました。ありがとうございます。僕は降水確率が高めでも自分を信じて傘を持っていかず、結局雨に打たれるということがあります。どういうこと？そこでニブちゃん、降水確率何パー以上で傘を持って外出するかズバッと決めてほしいです。私は40ぐらいで持ってきます。え、なんか恥ずかしいこれ。リアルですよね。なんか10とかだったら、10信じてないです。まあ、30もそんなだけど、40はほぼ降ると思ってました。高めでも持っていかないって、もう、自然時。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここからは皆さんから私宛にいただいた普通のお便り、普通お便りを読んでいきます。愛知県にお住まいのおしるこサンドさんからいただきました。ありがとうございます。最近ニブちゃんが自身のトークでお弁当を食べている動画をたまに送ってくれるのですが、その時ベジファーストと言って野菜から食べることが多いですこれは最近誰かに言われて意識するようになったんですか？いや、全然違います。あの、ほんとすごい昔、野菜から食べるといいみたいなテレビとかで、まあ野菜から食べてワンクッション、なんかいきなり油物とかじゃなくてっていうのがいいっていうのをすごい昔見てて、基本的にこうご飯を食べるときはずっと野菜から、そのお弁当動画撮る以前に、普通に家でご飯食べてるときも野菜から絶対食べるんですよ。どんなに外食しても意味あるの？え、絶対あると思います。え、なんか胃にワンクッション、え、なんか一番、そうだそうだ、空腹の胃に一番最初に摂取したものがすごい吸収されやすいんですよ。なんかだから、その私今空腹の胃に野菜を摂取したら、その野菜の栄養素がきっと一番吸収されやすいと信じて、ずーっと、だからパスタ屋さんとか行っても、パスタとサラダが同時に出されてもサラダを爆速で食べてからパスタを食べてます。あったかいうちに食べたいけど、でもサラダが先だって、本当に聞いてるかはわかんないです。はい、本当に、はい、それではそれはそうです。なので、そのなんだろう、常日頃の意識からお弁当動画を撮るときにはベジファーストって言ってから食べてます。恥ずかしい、いないかな。私多分給食の時代からそうでした。お味噌汁の具って基本野菜が多いんですけど、お味噌汁の具をすべて食べてから、やばいですよね、結構分かれません？お味噌汁の具をすべて食べて、残りお味噌汁の汁しかない状況で食べてました。結構わかりますよね。お汁と具を一緒に飲みたいタイプと、具だけをすぐに、違いますか？具だけとかじゃないです。一緒なんだこれ結構わかれそう。私、具を平らげてました。続いて、神奈川県にお住まいのマルタの丘のタカさんからいただきました。ありがとうございます。僕は今、ヨーロッパで仕事をしようと思っていて、マルタに留学しています。すごい。最初は、仲良くなれるかな心配していましたが、海沿いの栄えた町で同じ学校のイタリア人とコロンビア人とトルコ人の友人たちとビリヤードをしました。ちょっと待って、もうワードがすごすぎる。僕もそんなに英語は上手くないのですが、なんとかやり取りをしています。そんな中、今度料理が出るホームパーティーがあるのですが、ニブちゃんだったら何を作りますか？おー、そっか、確かに日本食作ったら良さそう。ちなみに僕は具が選べるそうめんにしようかなと思ってます。あ、めっちゃいいかも。しかも夏だし、だって結構多国籍な皆様が集まっているので、やっぱ日本らしいものを
なんか出した方が良さそう。しかもそうめんならなんかつついて食べられそうですよね。でもなんか外国の人、あ、まあ生姜とか食べるか。良さそうかも。参加したいです、私も。でもすごい。みんなでもやっぱ共通して英語なんですもんね。ないです。海外の方とパーティーした経験はさすがにないですけど、なんか結構やっぱ留学とか、ホームステイとか、なんかコヌちゃんとか言ってたけど、やっぱそういうのって素晴らしいですよね。なんか一回言いましたっけ、なんか金村と駅で、ホームかな、なんかすごい迷ってる方が外国人の方で、大丈夫ですかみたいな話しかけて、で、なんかどこどこ駅まで行きたいみたいな。で、切符の買い方と、なんかこうこうこう行ったらいいですよ、みたいな。で、なんかここのホテルに泊まりたい、みたいな。だからこうこうこう行ったらいいですよって、めちゃくちゃネットで調べて、教えてあげたんですよ。思い出した、オーストラリアの方かな。で、みたいな。で、観光に来てるんですかみたいな。ちょっともう私も、ほんと中学英語レベルの英語で話したり、ちょっとわかんないのは翻訳アプリを頼んで、会話してて。で、なんか、今度オーストラリアに来るんだったらなんか案内するよ、みたいな。言ってくれたんですよ。で、それでなんか、オーストラリア今度行きたいです、みたいな。言ったらもう無視されて。一生それで超絶上辺だけすぎて何だったんだってめっちゃ思ってますまあそう、リップサービス、それですね、リップサービスだリップサービスに本気になってしまいました。ちょっとまだ経験がなさすぎて。でもまあ嬉しかったです、そう言ってくれて東京都にお住まいのまるみさんからいただきました。ありがとうございます。髪を切って大人なバガラのニブちゃん、こんばんは。こんばんは。人生においてあまりハンバーガーのことを知る機会がなかったので、知り合いのハンバーガー屋さんに聞いてみました。そもそも知り合いにハンバーガー屋さんがいるのがすごいですよ。するとバンズと呼ばれるパンに牛乳 100% のパティを挟んだものが、牛乳って言ってました今。ごめんなさい。牛肉です。失礼しました。牛肉 100% のパティを挟んだものがハンバーガー。それ以外はサンドだと教えてくれました。そうなんだ。目から鱗が落ちるような、とても興味深い話でした。ニブちゃんこれ知ってました?知らないです。じゃあ、フィッシュバーガーはハンバーガーではないか。サンドになるんだ。へえ。だからもうパンと肉さえあればハンバーガーで、肉が入っていないものはもうハンバーガーじゃなくて、サンドっていう名前になるんだ。それ知らなかったです。じゃあ、その、別に丸い形じゃなきゃいけないってわけじゃないんですね。そう思うと。だって、その、丸い形で、肉がなければサンドになるってことですもんね。パンが丸くても。へえ。鶏肉もサンドになるんですか?それ結構衝撃かもです。でもなんかハンバーガーって言いたくなりますよね。なんかハンバーガーってやっぱ形?なんかフォルムのあの丸さがハンバーガーだと思ってて、サンドイッチ系はやっぱ四角みたいなイメージがあったので、別のお肉だとそうなんだ。結構衝撃かも。っていうか、その、そもそも知り合いにハンバーガー屋さんがいるっていうのがめちゃくちゃ羨ましいというか。いいなぁ。バガってます、もちろん。最近また新しいお店に行って、友達と、なんかその友達が私のインスタグラムを見てくれてて、で、いつもなんかストーリー見るとすごい飯テロ気分になるみたいな。でも、すごいグルメバーガー行ってみたかったって言ってくれてて、その子グルメバーガーデビューして一緒に私と同じタイミングで、もう超感動してくれてて、めっちゃ嬉しかったです。で、なんかしかも、最初の方にそのハンバーガーの写真をインスタグラムに載せてて、でもなんか写真の撮り方?なんかストーリーに載せるんですけど、こうレイアウトで結構ちっちゃく写真をいっぱい載せちゃってたんですよね。で、まあ文字多めみたいな、感想文多めで、でなんかマネージャーさんに、なんか私の友達にグルメアカウントを持ってる子がいるんだけど、撮り方全然違うよみたいな。やっぱ文字めっちゃ少ないし、やっぱ写真がダーンドーンってある方が美味しさ伝わるみたいな。で、見せてもらったらもう確かに全然違くて、で、それで最近載せたやつは、その見せてもらった、そう、意識して、カメラ出しめっちゃ大事だなって、横じゃなくて縦に、ストーリーだから縦にしたり、すごい意識するようになりました。だから多分その、 そっちの成長も見守っていてくれたら嬉しいです。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで丹羽あかりがお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょうエンディングです。やっぱ毎回久しぶりに収録になるので近況報告をまずできたことがすごい嬉しかったですし、二部ズバも楽しかったです。結構ズバッと前回よりは言えた気がします。まあまあまあまあはい、番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでのステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式 X アカウントは、アットマーク余計アンダーバー TFM、ハッシュタグは余計なことまで、言葉漢字でよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントは、アットマークニブちゃんアンダーバーあかりです。今日お話ししたハンバーガーのストーリーとかもちょくちょくアップしてるので、ぜひ気になる方は見てくださると嬉しいです。ここまでのお相手は、日向坂46のニブあかりでした。来週放送200回目です。ぜひお聞き逃しなく。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、今回の収録も終わりました。最近ようやくカメラの良さに気づいたんですよ。なんか結構メンバーがめっちゃみんなカメラを持ってて、なんかデジタルカメラとか、まあフィルムカメラとか、まあ金村は本当カメラの専門なので、まあ金村を筆頭にもうほぼ半分以上のメンバーがカメラを持っていて、でもなんか私はまだ別そこまで惹かれてはなかったんですよ。もちろんなんかすごい綺麗に金村とかおしゃれ撮ってくれるなって、雰囲気いいなって思ってたんですけど、最近本当に気づいちゃって良さに気づいちゃって、その金村が本当にメンバーをいっぱい撮ってくれて、まあ、あとメンバー、そう、人物写真だけじゃなくて、なんか結構旅好きじゃないですか。で、なんか、その一人旅のフィルムの写真とかを、この間そのパソコンでなんか作業してたので、一緒に見させてもらったら、エモくて、エモいっていうか、なんか本当感動的な写真、写真でこんなに感動するんだってぐらい感動して、なんかこうやって自分がなんかこう、旅したりとか、日常とかの、景色とか記憶を残せるのって素敵だなって思ったんですよ。いやでも素敵で欲しいなっていう気持ちと、撮る人が上手いんじゃないかみたいな。でも金村は本当にプロで学んでますし、やっぱ光の入り方とかすごい調節も頑張ってるんですよ。いやだからカメラ欲しいな。いやでも撮る人が上手いからなのかなみたいな。いやでもみんな持ってるし、やっていけば上手くなるのかなみたいな。でも上手くなるっていうよりも、残しておきたいなっていう気持ちと、なんかすごいいっぱい考えちゃって、でも結局、そういうパシャって撮るのは勝てないんですけど、別に Vlog 用の一人旅というか、外に出よう今年はってすごい考えてて、なんか一人でちょっとした場所に行ってみたいなって思った時に、まあ、そこ携帯で撮るのもいいんですけど、なんか Vlog みたいにできたらなって思ってたら、ちょうど Vlog 用のカメラが出てきて、で、すごい小型でもう、片手で持てるみたいな。もうそれにすっごい惹かれちゃって、そっちのカメラを人生で初めて購入して、まだ使い方がちょっと曖昧なんで、あやふやで、しっかりは使えてないんですけど、ちょくちょくだからこれで、行きたいところもちょっとあるので、使ってみたいなって。そう!カメラデビューしたんです。なんて言って、デジカメとかそっち系じゃないけど、映像系?なんかしかもその映像系のカメラが、なんかパソコンにつなげたら、ウェブカメラみたいにできるらしくって。だからまあゲームにも将来的に使えるのかなとかっていうのも兼ねて買ってみたんですよね。でもやっぱせっかく買ったなら、なんかそういう旅に行って景色とか、なんかそういうのをみんなに見せたいなって思って、まだできてないんですけど、まあ夏行きたい場所があるので、まああとはなんかそういう日向坂の活動で、なんかちょっと遠く宮崎とかちょっと遠くに行った時とかに撮れたらいいのかなーって思ってます。そうなんです。そう、ほんと金村のインスタは、待って、あまり
気を張らず素直に頑張ること普通に見て難しいよね。インスタの文章読んじゃいましたかね、村の。まあそうなんですよね。結局カメラもね、頑張るのも難しい。そのなんかインスタ、たまたま金村のインスタの投稿の文章がなんか重なってます、今の状況に。いやー、でもちょっと欲しいなーって思いました、カメラ普通の。まあとりあえずその Vlog のカメラでまああれしてみて、本当に欲しくなったらちょっとフィルム系欲しいな、買ってみたいなって興味湧いてます。まあ本当に分からなかったらプロが近くにいるので金村という教えてもらおうかなって悩んでます。そんな私の近況でした。はい、ということで今週も聞いてくださりありがとうございました。来週も私が担当させていただきます。そして200回記念ですので、ぜひ聞いてくださると嬉しいです。ありがとうございました。オーディー。